おはようございます。三綿直人です。先日ある企業が家族をテーマにした川柳を募集し、その優秀作品を発表していました。少し紹介しましょう。妻の声、昔ときめき今動悸、居場所なしルンバにさえも邪魔にされ、家族旅行予算削減パパ留守番。川柳の素晴らしいところは、切なさや儚さや悲しみを笑いに変えて人生を乗り切っていこうとしているところですね。私は笑いって素晴らしいものだと思っています。でも同時に、笑いでは乗り切れない悲しみも人生に満ちてるんではないでしょうか。聖書の言葉に、悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから、という言葉があります。イエス・キリストの言葉です。すごい言葉だと思います。喜んでいる者は幸いです。が私たちが普通に考える言葉ですが、悲しむ者は幸いです。とおっしゃってるんです。悲しみや苦しみでいっぱいの人に、この聖書の言葉をお届けし、慰められる人生の幸いをお伝えしたいと思います。今日3つのポイントでお話ししましょう。まず第一に、すべての人は悲しみと出会うということです。有名な賛美歌に、慈しみ深きという賛美歌があります。アメージング・グレイスと並んで二大賛美歌と呼ばれているものです。この曲は実は、日本人にも馴染み深いものですね。というのは、1910年に出版された文部省の唱歌の中に取り入れられたからです。この賛美歌の作詞者は、ジョセフ・スクライブンという人なんですが、彼の人生は悲しみと痛みに満ちたものでした。結婚式を明日に控えた24歳のある日、婚約者が溺死します。彼女との思い出がたくさんある故郷に住み続けることができなくなって、カナダに移住するんです。傷心のまま、時を過ごします。でも41歳の時、もう一度婚約するんですね。相手は、亡くなった婚約者の年齢と同じ23歳の方だったそうです。でも、その方まで婚約期間中に病死するんです。彼は二度も婚約者を失います。その悲しみでいっぱいなのに、周りの人々のジョセフに対する目もおかしくなっていくっていうんですね。彼の人生には何か呪いが付きまとってるんではないか。彼はクリスチャンだと言ってるけれど、実は何か悪いことをしてたんではないか。自分が友達だと思ってた人にまでそんなことを言われて、彼は深く傷つきます。でも彼はこのような経験を通して詩を書いていくんです。その詩が慈しみ深きという詩なんです。イエス・キリスト以上に私の弱さを理解してくれる方はいない。私の悲しみを理解してくれる方はいない。私の友はいないというそんな歌です。私たちは幸いな家庭を持てない悲しみがあります。でも幸いな家庭を持ったとしても、それを失う悲しみはもっと大きなものです。お金がない悲しみがありますが、お金のゆえに苦しむ苦しみがあります。人生は、すべての人が悲しみと苦しみに出会うようになっていると言えるのではないでしょうか。二番目に、キリストが真の慰め主であるということです。私たちの悲しみの本質的なものは、全部、命と死の問題に結びついているのではありませんか？イエス・キリストは、命の設計者です。先日動物園に行って、メンフクロウの仕組みを教えてもらいました。メンフクロウは、首が右に270度、左に270度回転するんだそうです。私たち人間は、右に90度、左に90度が限界ですね。でも、メンフクロウは肉食の鳥なんだそうですが、ワシやタカに比べて狩りが苦手なので、 このような視野の広さを持って生き残ってきたんですよって言ってました。そして質問が出たんです。なんでそんな風にいっぱい回るんですか？人間の首の骨は7個ですけど、メンフクロウの首は倍の14個が組み合わさって頭を支えてるんですよ。なんで骨が14個倍あったら可動域が広いかってわかりますか？子供がブロックで何かを作るとき、細かいものがたくさん組み合わさってできるものの方が複雑な仕組みで動くんですよね。そしてこのメンフクロウは雪の中にいるネズミを捕らえることができる唯一の鳥だというんです。このフクロウの顔は平たくなっていて、パラボナアンテナのように音を集約する構造になっているそうです。左と右の耳の位置は高さが違って、その高さが違う耳のゆえに獲物との距離を測れるというんです。また子供が質問しました。なんでそうなってるんですか？仕組みを仕組んだ方がいるんですね。私たちはデザインあるところにデザイナーがある、設計図のあるところに設計者がいると考えることは当然だと思います。私たちの命は細胞が組み合わさってできてるんです。この組み合わさってできてるものは、組み合わせた方がいると考えるのが当然ではないでしょうか。聖書は、このキリストこそ私たちの命の設計者だと教えているのです。ですから、命の設計者のみが命の問題を解決できるんです。死の悲しみに打ちひしがれている人に死の問題を解決することができると、慰めることができるとおっしゃっているのがイエス・キリストです。このキリストが真の慰め主であられるその理由のもう一つは、この方は悲しみも死も経験されたからです。父親を早くに失う悲しみがあります。経済的貧しさのゆえの悲しみがあります。家族から理解されない悲しみがあります。友から裏切られる悲しみがあります。でもこれらをイエス・キリストは全部経験されました。この方は悲しみを経験された方です。もし私たちの周りに悲しみを知らない人がいたら、その人に慰めてほしいと思いますか？同じ悲しみを持っている人に、悲しんでいる人は慰めを受けるんではないでしょうか。そして、キリストはあなたを慰めたい方です。病人に医者が必要なように、悲しんでいる人にキリストが必要だ。喜んでいる人のそばに私たちは行きたくなります。元気な人のところに私たちは集まります。でもキリストは違います。キリストは悲しんでいる人のところに行きたい。弱っている人のところに行きたい。困難を極めている人のところに行きたいと考えるお方です。悲しんでいる人は幸いです。その人たちは慰められるから。今日悲しんでいるあなたがおられたら、あなたを慰めたいキリストがおられると知ってください。3番目に、キリストの慰めを受ける人生をぜひ選択してください。これが私のお伝えしたいことです。私たちは悲しみに出会ったとき、自分の努力で解放されていく道か、イエス・キリストに慰められる道かを選ぶことができます。先日私の友人が、その聖書の話をしていろんな人の人生相談を受けてるのはお前も大変やろ。絵本紹介したろって言うんです。その本のタイトルは、筋トレ最強という本です。筋トレすれば全部うまくいくって言うんですね。悩んでる暇があったら筋トレせえ、そんな本です。でも私は思うんです。筋肉なら自分の力でなんとかなります。でもその筋肉ですら大きく2つの筋肉があるんです。自分の意志で動かすことのできる筋肉と自分の意志では動かせない筋肉です。そして自分の意志で動かせない筋肉こそ命に直結している筋肉です。心臓を動かしている筋肉は私たちの努力で動かすことをできません。私たちは自分の命がいつ終わるかわからないんです。自分の周りの人の死を経験するんです。でもその時に人間の努力で解決する道ではなく、命の作り主であり、慰め主であるキリストのもとに来るという人生があります。ぜひその人生を選択してください。心からお勧めします。